日の夜は、癒しの奇跡は、まあ、宣伝のために行われています。これは決して聖霊のなさる御業ではありません。悪霊の力の現れに過ぎません。私たちは聖書によって大いなる御業が公にではなく隠れたところで行われたことをよく知ることができます。例えば、旧約時代のエリアという預言者は、サレプタのカフの息子を誰もいないところで生き返らせたと、列王記上の17章に確証されています。そして、エリシャという預言者は、シュネムの女の子供を誰もいない部屋で生き返らせたと、列王記の4章に確証されています。あるいは、新約聖書を見ても同じようなところがたくさん見出すことができるんです。例えば、このマルコでの5章4節を見ても分かります。イエス様は、ヤイロの娘を2、3人だけがいる部屋で生き返らせたと書いてあります。ペテロという弟子は、ヨッパのタベタを誰もいないところで生き返らせたと聖書は言っています。まあ、イエス様はなぜベサイダの外へ行かれたのでありましょうか。まあ、第二の答えとして考えられることは、イエス様は悪や不信仰や悔い改めたくない頑なな心が支配していているところから身を退かせたからだということです。例えば、マタイ伝の中一章、マタイでの中一章からちょっと2、3節を読み出します。マタイ、マルコの前のマタイによる福音書ですね。マタイによる福音書中一章の1節からお読みいたします。それからイエスは数々の力ある技を行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。コラチン、ベサイダ。ここでベサイダが出てきますね。ベサイダ。お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは、とうの昔に、アラヌモをまとえ、灰をかぶって悔い改めていた頃でしょう。しかし、そのツロとシドンの方が、お前たちに言うが、裁きの日には、まだお前たちよりは、罰が軽いのだ。カパナウム、どうしてお前が手に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことでだろう。しかし、そのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日には、またお前よりは罰が軽いのだと、イエス様は言われたのであります。まあ、ベサイダは悔い改めることをしなかった町であり、イエス様を受け入れないで拒み続けた町だったんです。そのためにイエス様はベサイダを次のように言っています。災いだ、ベサイダよ。最後に黙示録の3章、そうですね、まず3章、あとで2章から1箇所読んで終わりたいと思いますけれども、3章の1節です。まあ、ベサイダの人々は結局イエス様を受け入れようとしなかったんです。そしてここでイエス様は、まあ、ラオデキアの教会に向かって、未信者に向かって、異邦人に向かってではなく、教会に向かって信ずる者に向かって次のように言わなければならなかったんですね。3章の1節です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてあります。見よ、私は、まあ、あなたの心の戸の外に立って叩くとあります。 まあ、イエス様は教会や心の戸の外に立って叩いておられるとここで確証されています。もちろんイエス様は本来は教会の中心におられ我々の命であり全てであられるのにもかかわらずここでは外に立っておられます。まあ、イエス様が外で戸を叩き続けているのにもかかわらず中へ招き入れようともせず無関心でいるならばそのような人を、まあ、三章の中国説を見ると分かりますけれどもその人を口から吐かたさるようになるとあります。まあ、イエス様が盲人をベサイダの村から外へ連れ出された時盲人は結局不信仰な村から出ることによってイエス様によって清められ癒され満たされるようになったんです。まあ、今日も恵みの時であり少なからざる人が、まあ、不信仰の時代から外へ出てイエス様との出会うことにより素晴らしい癒しの奇跡を救いの奇跡を体験しているのであります。私たちがイエス様の御手によって救われた時霊的な心の目が開きイエス様を心の目で見ることができるようになり全く新しい世界に入ることができるんです。まあ、この盲人が癒されて初めて見たものは何であったかと言いますと疑いもなきイエス様の目だったんです。イエス様の愛の眼差しを見たかつての盲人は今やイエス様だけが主の主とあられたためその結果そのとのことは大日的なことになってしまったんです。私たちは一体何を見ているのでありましょうか。私たち自身のうちにある悩みや苦しみいろいろな問題ばかりを見て全く絶望してしまっているのでありましょうか。それともイエス様だけを見上げて感謝の喜びに満たされているのでありましょうか。そうね、最後に二章の四節と五節同じく黙示録二章四節五節を読んで終わります。二章の四節からしかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。イエス様は、何回も何回も私の元に来なさいと呼ばれたのであります。この軽井沢の収容会の目的は人をイエス様の身元に導かれることであります。思いようで苦しんでいるもの乾いているもの満たされていないもの早く私のところに来なさい。私は休ませてあげます。絶えざる喜び真の心の平安、永遠の命を与えると、イエス様は今日も約束していてくださるのであります。